はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあまあ今日はなんていうかね、まあ、こう夫婦別姓の判決っていうのが、まあ、最高裁で出たということで、まあこれはですね、夫婦同姓同じ名字であることは合憲であると、まあいう判決が出てね、もう違憲じゃないと、まあこれは本当にね、僕はもう差別的だなと、最高裁がですね、こんな、差別的なというか、判決を出すのかと、うん、まあその代わり、女性は離婚して6ヶ月間は再婚禁止っていうのはですね、まあ、これ憲法違反であると、100日以下にしますということを、まあ法務省が今日、まあ、早速通達を出したということになったんですけども、ただこの夫婦、別姓、夫婦同姓の問題ですね、同じ名字にしなければならないというのはですね、やっぱこれはおかしいと、変えなあかんやろと、僕は思うんですね、まあ、国連が言ってるからとかじゃなくて、やっぱこれは差別的であると、やっぱり昔はその、男性の名字に合わせると、いうのがね、まあ、主流ですから、まあ、それはなぜだと。やっぱりそういう、どっちかに合わせなさいみたいなね、うん。僕はやっぱ変えた方がいいと思うんですけども、やっぱ最高裁も、まあ、どっちも違憲って言ったらですね、夫婦同姓も、この女性が離婚して6ヶ月間再婚禁止っていうのもですね、どっちも違憲にしたらバランスが取れないからですね、夫婦同姓の方を合憲にしたのかなと。っていうね、これもなんか本当にね、もの政治的配慮というかね、判断を留保したというかね、先送りしただけと、国会で変えてくれというようにしか見えないなと思うんですけども、まあ、これ、僕はさっき知ったんですけども、これ、最高裁判官というのは15人いるんですけども、で、そのうち女性裁判官がたった3人しかいないと。そして、今回の判決っていうのはですね、10人が、合憲、夫婦同姓は合憲であると。で、5人が違憲っていうふうにね、憲法違反であるというふうに、分かれたんですけども、その憲法違反の5人のうち3人の、ね、女性最高裁判官は全員ですね、憲法違反違憲だと、いう結果だったみたいで、まあ、これはですね、本当にその最高裁判所のシステム、15人で決めるっていう、そこにすでにもう差別的な構造っていうかですね、男性が多くて女性が少ないっていうね、15人のうち女性がたった3人しかいない、5分の1しかいないっていうですね、それでこの問題をジャッジするのかと。そこがね、やっぱり差別的構造な問題じゃないのかなと僕は思いましたね。なんていうんですかね。これもやっぱり古い習慣っていうのが日本でも今でもずっと続いてると。やっぱ男の方が働いてみたいな、ね。女性は、家でいなさいと。まあ、これは安倍政権とか安倍自民の言ってることでもあるんですけど、そういう名残がですね、やっぱり女性の、社会進出を阻んでると。これ安倍政権はね、女性が輝く社会をとかって言ってますけども、ね、ここも言ってることとやってることが全然違うなと。いうのがあると、まあ、本当そういうのはですね、やっぱり将来やっぱもっと変えていかなあかんのちゃうかなと、まあその離婚期間をが半年っていうのは、憲法違反っていうのはですね、まあ、一歩前進かなと思うんですけども、やっぱりまだまだ、日本っていうのはおかしな風習っていうのがね、こういう憲法っていうのが残ってると、ルールっていうのがね、そこは変えていかなあかんのちゃうかなと、僕は思いましたね。まあ、あとはですね、あとは、今日、松本市議会、長野県の松本市議会で、菅野谷明市長がですね、進退を表明するということで、4選出馬するか、引退表明をするかっていうね、今日、議会やったんですけど、その議会中継を僕は見てですね、本当どうなのかなと。僕としてはやっぱり、まあ、4選出馬、まあ、これも多選批判というのはね、もう当然あるんですけども、まあ、やっぱり小出博明さんもですね、菅野谷さんがいるから松本に移住したと 言ってるように、やっぱその、なんていうんですかね、菅野屋さんみたいな、立派な方が、チェルノブイリ原発事故でね、医療支援としてですね、単身飛び込んでですね、そのロシアの医師たちにですね、手術の仕方を教えたと。このチェルノブイリネックレスですかね、あの首の、手術跡をですね、残さないようにする、きれいにできる手術を、教えたと。まあ、そういう立派な方がですね、この松本市長をやってると。うん、それはもうぜひね、続けてほしいなと。まあ、思ってたんですけど、まあ、それは今回、よたび、出馬を挑戦したいと。もう一回出馬しますと、まあ、いうことを言い張ってね、まあ、本当に、すごく、僕としては個人的にはすごく嬉しかったなと、思いましたということでね。まあでも、それも多選批判もありますけども、でも、菅野屋さんがその、なんていうんですかね、その、の権力を持ってですね、まあ腐敗したかというと、そうじゃないんじゃないのかなと、やっぱり地元から支持されて、まあ、かなり悩まれたみたいですけどね、もう本当に、もう病気しあったりとかですね、まあ一時は、もう今回で辞めるとかっていう話も出てたんですけども、それでもやっぱりね、もう地元の人がすごい熱烈に説得したというか、ね、支持者の人たちもすごいやっぱりもう一回出てという声が大きかったからですね、まあそれに、応えたということなんじゃないのかと。まだまだもう72とかなんですけども、まだまだお元気ですしね、まだまだ頑張ってほしいなと思いますし、やっぱり後継者を、まあ次のね、まあ、市長選に向けて、後継者、菅野屋さんの後継者というのをですね、やっぱりちゃんと作っていただきたいなと。まあ、それは思いましたね。うん、まあ、今日はですね、まあ、ツイッターの方でも、また菅野屋さんについてのアンケートっていうのをやってるんで、まあ、もしよかったらですね、まあ、僕の、ブログ、まあ、動画のリンクから、辿ってもらったら、アンケートあるんでですね、まあ、アンケート、ツイッターのやってる人はね、アンケートに、ぜひ答えていただけたらなと、思いましたということで。うん、まあ、ここにつなげようという話なんですけど、とにかく頑張ってほしいなと。僕も本当ギリギリまで今日はわからないなと思ってたんですけども、まあ、それが、まあ、今月すごい嬉しかったことかな。思いましたということで、ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。